今中力松議員、市内に配置されている消火栓1937機、防火水槽274機の管理状況と対応を問う。地域の安全安心を守るヒーロー、消防団。その組織再編計画の進捗を問う。消火栓などの配置数と管理状況。問い、市内に消火栓及び防火水槽は何基配置されているか。また、現在の管理状況を問う。答え、市では4月1日現在、1937基の消火栓と274基の防火水槽を設置しています。耐用年数、更新基準、管理基準などは定めていませんが、消防団や自治会の点検などで消火活動に支障があるとの報告を受ければ、都度修繕もしくは改修工事を実施しています。現在、市内に錆びついてバルブが開けられない消火栓が3基あることを把握し、順次改修工事を進めています。私有地に設置の防火水槽の税の減免は、問い、防火水槽が個人の敷地の一部に設置されている場合、固定資産税は減免されるのか。答え、土地の所有者から市の税務部局に減免申請を提出していただき、防火水槽相当面積分を減免することができます。消火栓などの消防水利改修工事にかかる予算。問い、急な故障にも対応できる予算措置が必要であるが、市の考えは。答え、特に初期消火における消火栓の役割は非常に重要と認識しています。消火活動に支障をきたす恐れがある消火栓については、早期に改修工事に着手できるよう必要な予算措置に努めます。消防団組織再編計画。問い、進捗状況を問う。答え、今後人口減少が進む中、持続可能な消防団組織を目指し、組織再編、団員定数の減員を進めています。団員数の削減については、団幹部から消防技術継承の観点により、段階的に進める方が良いとの意見があり、昨年、班ごとに減員計画を作成されました。長年地域を守ってこられたベテラン団員から若い団員へと消防技術などを継承しながら段階的に8年度末に566人に減員する計画としています。その中で一部団員数などの調整に苦労されている班もあり、団幹部と協議しながら管轄する地域事情に応じた柔軟な対応を取れるよう調整を進めています。団幹部や団員の意見や協力を得ながら、地域防災力が低下しないよう取り組んでいきます。問い、保守点検作業などのすり合わせは、答え、消火栓や消防ポンプの点検、地域の巡回の手法などは、一定の基準を示し、過度な負担とならない範囲で新たな班ごとに活動計画を立てられました。消防ポンプなどの消防指揮材の取り扱いは消防団の訓練などで消防署から指導を受けていますが、今後消火栓の日常の保守点検や取り扱いについても訓練の際に消火栓製造者から指導を受けるなど必要に応じてマニュアルなどの整備を検討します。写真が2枚掲載されています。1枚目、6月3日に郷土地崎で発生した火災現場近くに埋設されている消火栓の使用状況。2枚目、河川から取水しての消火活動の様子。以上です。香取和幸議員、通学路や市道の防犯カメラの設置について。仮称長岡市ヶ谷線道路について、通学路や市道の防犯カメラの設置について、問い、通学路や市道の防犯カメラの都市ごとの要望数と設置数は、答え、市が補助金を交付し、自治会が設置した 防犯カメラの数は4年度が9基、5年度が29基、6年度が12基です。7年度は39基の要望があり、今後自治会により設置される見込みです。問い、今後の防犯カメラの設置の見通しについて。答え、防犯上、市が設置している防犯カメラは、舞原駅自由通路と舞原駅の東西を渡る地下道の2カ所です。防犯灯と同様に、集落から離れた不特定多数の人が行き来する場所に限定して設置し、防犯力の向上に努めています。市が防犯カメラを市内全域に拡大設置することは、プライバシー保護への配慮や管理体制の問題もあり、慎重に検討することが必要です。希望される自治会の要望に添えるよう、自治会の防犯カメラ設置費に引き続き補助します。写真が2枚掲載されています。舞原駅東西地下道の防犯カメラとその撮影範囲です。仮称、長岡市ヶ谷線道路について。問い、仮称、長岡市ヶ谷線道路の進捗状況は。答え、仮称、長岡市ヶ谷線は、6年度では財源の確保に向けて、県に対して要望を行い、合わせて協議などを進めています。また、鉱山事業者とは、鉱山事業の予定や道路計画についてのすり合わせなどの調整を進めており、合わせて現地調査を実施しています。問い、道路新設のための課題とその克服について。答え、本市道の新設にあたっては、財源確保や他の路線との兼ね合いなどの課題があります。当該市道は、車道2車線の延長約1870メートルを整備するもので、路線内には一級河川森川を渡る橋梁も必要となり、相当の事業費が必要となります。財源確保については、現状、当路線の計画内容では、国の重点施策の補助金メニューに合致しないこともあり、内示率が低く、財源確保が難しい状況です。他の路線との兼ね合いについては、道路網整備計画に基づき、市内道路整備を進めていますが、通学路対策として2路線、幹線道路整備として2路線、渋滞対策として1路線、ネットワーク構築として1路線、走行性向上として1路線の計7路線の事業を進めていることもあり、仮称長岡市ヶ谷線のような大規模な事業を着手するには、人員的体制にもすでに着手している路線の整備状況を見ながら着手する必要があります。この道路は市の東部と西部を結ぶ道路で、防災面や地域交流において重要な道路であることから、引き続き有利な国の補助金メニューの活用などについて、県に要望を行い、町内を含めて関係者との協議調整を進め、事業進捗が図れるよう努めます。仮称、長岡市ヶ谷線の地図が掲載されています。藤本敦子議員、子ども健全育成と学校と警察の連携について、青海市民自治センターの跡地利用について、学校警察連絡制度を導入した経緯について、問い、全国で警察と学校の連携による協定が進む中、本市でもこの制度が実施されている。SNS による誹謗中傷やいじめなど、子どもを取り巻く問題が複雑化する中で、制度の正しい運用が求められる。導入の理由とその背景について問う。答え、学校・警察連絡制度は、非行や犯罪被害から児童・生徒を守るために学校と警察が連携する仕組みです。非行やネットトラブル、重大ないじめへの対応として、平成21年から滋賀県内全市町で実施され、 学校だけで対応が難しい事案に警察と連携し、情報提供や相談を行います。自己有用感を育てる教育と連絡制度をどう進めるのか。問い、米原市は自己有用感の育成を掲げているが、学校警察連絡制度で子どもが監視と感じないか懸念がある。運用にあたっての配慮を問う。答え、本市では児童生徒の自己肯定感と自己有用感の育成に取り組んでいます。この制度とは直接関係しませんが、安全の確保により安心して学べる環境が整います。制度は警察による見張りではなく、非行や犯罪被害の防止が必要な場合に限り、学校と警察が情報を共有して運用しています。旧大見庁舎の耐震基準について、問い、旧大見庁舎は複数階の増築により複合的な構造となって解体を視野に検討が進められている。具体的にどの部分が耐震基準に対応済みで、どの部分が未対応なのかを問う。答え、大見市民自治センターは昭和38年建築で、昭和57年と平成14年に増改築しました。耐震基準を満たしているのは、市民自治センター部分と、旧保健センター部分、玄関西側の空きスペース部分です。それ以外の部分は、耐震基準を満たしていません。旧大見庁舎の今後の利活用方針について、問い、旧庁舎解体は全体が対象か、それとも一部耐震基準を満たす部分を残す可能性があるのか。今後の利活用・処分の方向性を問う。答え、旧庁舎については耐震性に加え、老朽化や維持管理コストなど総合的に判断し、解体・廃止する方針です。跡地利用は立地特性を踏まえ、今後検討します。地域住民への意見聴取状況について、問い、地域からは一部利活用を、子どもの遊び場に、との提案がある一方で、解体ありきで進んでいるとの懸念もある。これまで地域住民にどのような説明がなされ、意見聴取や説明会が行われたのか、その経緯と現状を問う。答え、元年度に、地元検討委員会で市民自治センターの再配置について協議し、大見庁舎の解体方針も含めて、大見地域自治会連絡協議会に説明し、一定の理解をいただいています。8年度以降に解体を予定していますが、跡地活用について、今年度中に地域の皆さんと意見交換の場を設ける予定です。旧大見庁舎のフロア図が掲載されています。吉田修一郎議員、環境こだわり農業、水稲の栽培面積の拡大について、本市が定めるスマート農業の推進方針について、環境こだわり農業の栽培面積の拡大について、問い、取り組み面積が減少傾向にある中で、市はどのように取り組んできたのか。答え、環境こだわり農産物の普及は、県や関係機関とともに啓発していますが、売り手、買い手、作り手の仕組みが機能していないことが課題です。問い、他の市町における取り組みの違いは。答え、集荷業者による需要が大きく、独自の販路により環境こだわり米の価値を高めた販売を行っています。他の市町の取り組みを参考にして普及に努めます。問い、環境保全型農業直接支払い交付金以外に市独自の施策として、奨励金を上乗せして付加価値をつけることは可能か。答え、交付金を上乗せすることは考えていません。 環境こだわり農産物の推進を図る県や流通業者などと協力し、市場開拓に取り組んでいきます。問い、学校給食に米原市産の環境こだわり米を使用する取り組みは？答え、給食に必要な供給量と流通ルートが確保できれば可能ですが、生産者が限られ、供給先も決まっていることと、さらに集荷する施設や流通に課題があるため、給食には使用していません。今後、供給回数なども含め、実現可能か模索していきます。スマート農業の推進方針について、問い、将来にわたり必要かつ重要な役割を担う認定農業者の人数と将来予測はどうか。答え、4月1日現在、認定農業者数は89、うち法人が13、集落営農組織が12、個人農業者が64です。今後も高齢化が進行するとともに、離農される方が増加し、減少傾向が続くと思われます。問い、集落営農組織などの法人と任意、非法人の経営規模などは、答え、法人組織は12社、経営面積合計は324ヘクタールであり、市全体の耕作面積の 15.6% です。任意組織は17社、経営面積合計は180ヘクタールで、市全体の耕作面積の 8.7% です。問い、スマート農業は作業の効率化、省力化、収益向上を図ることができるが、具体策は？答え、導入コストの負担を軽減するため、国や市単独の補助制度による財政支援を実施しています。共同購入や共同利用による活用も推奨していきます。問い、環境保全型農業へ転換を図るための具体的な方策は？答え、スマート農業推進方針では、環境こだわり農産物の作付け面積割合を 50% 以上にする、または新たに環境こだわり農産物を 20% 以上作付けする、などの取り組みを重点枠として指定しています。経営規模の大小に関係なく、農業を通じて環境保全に資する取り組みを支援していきます。問い、スマート農業を中山間地の農地に導入するための方策は？答え、中山間地域等直接支払い制度において新設されたスマート農業加算の活用を促し、中山間地でもスマート農業の普及による作業の効率化や省力化を実現していきます。本市のスマート農業技術導入支援対象者。1、市が認める認定農業者、認定新規就農者。2、地域計画のうち目標地図に位置づけられたもの。3、集落営農組織。環境こだわり農産物栽培補助表示板の写真があります。